今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の28章3節から10節です。第一サムエル記28章3節から10節、はじめに3節から5節までをお読みいたします。サムエルが死んだ時、全イスラエルは彼のために痛み悲しみ、彼をその町ラマに葬った。サウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していた。ペリシテ人が集まってシュネムに来て陣を敷いたので、サウルは全イスラエルを召集してギルボアに陣を敷いた。サウルはペリシテ人の陣営を見て恐れ、その心はひどくわなないた。アメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたこそ我らの救い主です。私たちは今朝もあなたによりすがり頼みます。どうぞ弱き我らをあなたの御手でもって覆い、また我らを強くし、信仰においても、また悪に立ち向かうにおいても、そして今この場所においてあなたに礼拝を捧げるにおいても、我らを強いものにしてください。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これがまず第一の戒めである。主よ、私たちは今この第一の戒めに従順する者として御前に集うことができ、そして御前に我らのすべてを捧げ尽くすことができますように助けてください。このしもべの唇も、またこれに預かる一人一人も、あなたがすべて通りよくし、そして天から流れ滴る命の言葉を豊かに預からせてくださいますように、すべてを期待し、すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主筆、27章のところと、またね、この今回の28章の1節から2節までを、見ました。そこにおいては、ダビデの側の、その、ね、ペリシテの側の陣営から、見た視点で、見ておりましたけれども、この3節からですね、イスラエル側の陣営の視点で、の物事が起きております。要するにサウル側ですね、この時まず起こったことはサムエルが、ね、死んだ、ということです。サムエル、いつのタイミングで死んだか、それはわからないんですけども、しかし、このイスラエルの中においてサムエルという、虚勢が落ちてしまったわけです。サムエル記の前半の方を見ますと、分かります通り、サムエルはずっとこのイスラエルを裁いておりました。その前の時代、サムエルがまだ少年だった頃に、祭司エリア、また、その息子たちが邪悪なことをして、で、それでイスラエルは本当に弱体化してしまっていたんですけれども、でもサムエルが、裁くようになってから、ペリシテはもう二度とサムエルの生きている間は攻めてくることはありませんでした。冒頭でお読みしましたのが、7章の12節13節で、ね、エベンエゼルの名前が出てきましたね。サムエルが、ミツパに人々を集まらせて、そしてそこで断食祈祷集会を開いたんです。もう心を尽くして、思いを尽くして、主の御前に心を注ぎ出しなさい、もう心底を悔い改めなさい。イスラエルがもうずっとペリシテによって虐げられている、また自分自身の罪によっていろいろと奪われてしまっている、もうこれはあなた方の中から外国の神々はもう取り除いて、そしてもうしっかりと心からただ主だけをより頼みなさい、そのようにサムエルが集会を開いたんです。で、それで その周回を狙ってペリシテが攻めてきたんですね。イスラエルが一ところに集まった。何かよからぬ行動をしている。で、それでペリシテが、そのサムエルの開いたその集会めがけてくるんですけども、で、人々は、ね、サムエルに祈りを してください。どうか主の御前叫ぶのをやめないでください。で、そうすると、サムエルが主に祈り、すると主が、雷の音をペリシテの陣営に聞かせて、で、それでペリシテは混乱して、で、そうしてイスラエルが勝利して、で、そうしてもうペリシテ二度と、二度とと言っても、サムエルが生きている間は二度とイスラエルに攻めてくることはなかったんです。ずっとサムエルが、ペリシテのに対して、ね、主に祈り、そしてまたサムエルですね、この7章の16、17見ますと、ね、彼は毎年、ベテル、ギルガル、ミツパを巡回して、それらの地でイスラエルを裁いた。ね、要するに、もう、サムエルが生きている間、毎年ですね、三地方を巡回して、そこで霊的な養いを、訓練をして、で、それでしっかりとですね、霊的な取りなし、養いをして、まあ、ですから、このように霊的なケアをですね、サムエルはずっと生きている間していたわけですね。まあ、そういうわけで、イスラエルは霊的に、ね、サムエルによって、保たれていたんですけども、でもそのサムエルが死んでしまいました。そしてダビデも、ね、この時サウルから逃げて、イスラエルにはいなかったですね。はっきり言ってサウル、ね、保たれていたのはこのダビデとサムエルのおかげなんですね。何度もこのペリシテがサウルが生きている間、ペリシテが、ね、サウルめがけて攻めてくるんですけども、サウルはその度に、ね、出陣して、でそれでなんとなく勝っていたようなんですね。サムエルとダビデが生きている間はそうだったんですけども、でもこの度ですね、サムエルは死にました。ダビデは逃げました。このイスラエルを守るのは、あとはサウルだけになってしまったその時に、そのタイミングでペリシテが攻めてきたんですけども、ね、サウルはいつものように出陣するんですが、この度サウルはですね、とても恐れわななきます。ペリシテの陣営を見て、今までにないことですね。どうやら主の守りが、何か離れてしまったかのような、そういう感じなんです。サムエルが死んだ時、死んで、そしてそのタイミングでペリシテが集まって、でシュネムに来て陣を敷いた、ね、シュネムというところにペリシテは陣を敷いております。でそれに対して、サウルたちはギルボアに陣を敷いております。シュネムの方はペリシテは北の方ですね。で、サウルは南の方におります。陣を敷いた。で、それでサウルはペリシテ人の陣を見て、恐れ、その心はひどくわなないた。サウルは、この度のペリシテを見て、とても恐れました。わななきました。それまで、ね、イスラエルの中で、サウルが何かね、自分が出陣していけばペリシテを追い出していた。ね、そういうことを、そういうふうに思っておりました。まあ実際そうだったかもしれないんですけども、でも、あいにくもはやサムエルというね、このイスラエルを取りなす者はおりません。霊的指導する人はおりません。ね、サウル、その取り巻きは、ね、サウルに対するイエスマンだけが残っております。ダビデは逃げました。ね、それまでね、もうサウルに追い回されている間でもダビデはイスラエルの中にペリシテが攻めてきたら、ダビデはそれを追い散らしたんですね。で、追い散らしたという噂がサウルに届いたら、サウルはペリシテを追うんじゃなくダビデを追うんです。そんなことをし続けてきたんですね、サウルは。で、それで、この度、ね、ペリシテが攻めてくるんですけども、でも、その陣営を見てひどく恐れわななきます。で、6節。それでサウルは主に伺ったが、主は夢によっても、ウリムによっても、預言者によっても答えてくださらなかったので、サウルは自分の家来たちに言った。霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行って、その女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。 エンドルに霊媒をする女がいます。サウルは主に伺うんですね。でも主は夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらない。主に祈り求めても何も答えられない。サウルは、サウル自身予言するものなんですけども、サウルは主に伺いましたけども、でも主から何の夢与えられません。またウリムによってもです。このウリム、これですね、祭司の道具です。祭司が、ね、エポテという、エポテを着て、でそれでその胸当てをつけるんですね。でその胸当ての中に、このウリムというウリムとトミムというですね、まあ、2つの、まあ、もし、色違いの石ではないかとは言われてるんですけども、まあ、とにかく御心を伺う道具ですね、ウリムは、祭司が。けれどもその祭司のウリムによっても何にも示されない。また預言者によっても何にも示されない。なんでこんなことが起きるんでしょうか。これ普段ですね、サウルが祭司に対してまた預言者に対して取っていた態度ですね。サウルは祭司からも預言者からもこれをしなさい、こういうふうにしてください言われても、サウルは一切それを、ね、無視して答えなかった。サウルはいざという時に祭司預言者に、ね、問うても、でも祭司預言者の側からは何の答えもない。別に祭司も預言者もですね、好き好んで、サウルに答えないというわけではないんですね。何しろ祭司も預言者も主から与えられたことをそのまま流し出すわけですから、主からサウルに対して何も与えられない以上、祭司も預言者も何もできないわけです。サウルは祭司に対して何をしたか。サウル祭司を殺しましたね。まあ、22章の方に詳しく出ているんですけども、ダビデが、祭司のところに行って、でそれで、その祭司に、まあ、伺って、そして、ダビデは祭司のところからパンをいただいて、でそれでまたゴリアテの剣もいただいて、まあ、逃亡生活が始まったんですけども、でそれを、サウルはそれを聞いて祭司たちを殺すという行動に出るんです。この22章のところにそれがあるんですけども、22章の6節からのところで、ダビデが逃げていった。その直後、22章の6節から、サウルはダビデ及び彼と共にいる者たちが見つかったということを聞いた。その時サウルはギブアにある高台の柳の木の下で槍を手に して座っていた。彼の家来たちは皆彼のそばに立っていた。サウルはそばに立っている家来たちに言った。聞け、ベニヤミン人、エッサイの子がお前たち全部に畑やブドウ畑をくれ、お前たち全部を千人隊の長、百人隊の長にするであろうか。それなのにお前たちは皆私に謀反を企てている。今日のように息子がエッサイの子と契約を結んだことも私の耳に入れず、息子が私のあのしもべを私に歯向かわせるようにしたことも私の耳に入れず、誰も私のことを思って心を痛めない。ここでサウルはですね、家来たちに囲まれて槍を手に握っております。家来たちを、槍って普通敵に対して投げるものですけども、どうもサウルはですね、ダビデに対して投げ、また息子ヨナタに対しても投げて、もう、もしかしたら家来たちにもね、気に食わない家来には投げていたかもしれないですね。槍を手にして、もう恐怖政治です。で、しかも非常に猜疑心に、最悩まされております。もうお前たち全部が私を謀反を起こそうとしてるんだろう。あのことも私に知らせてくれなかった。このことも私に知らせてくれなかった。そういうふうに、ここでいるんですけども、でも9節。すると、サウルの家来のそばに立っていたエドム人ドエグが答えていった。私はエッサイの子がノブのアヒトブの子アヒメルクのところに来たのを見ました。アヒメルクは彼のために主に伺って、彼に食料を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣も与えました。エドム人の、 ドエグというものがサウルに告げ口をするんですね。サウルが自分に告げ口してくれるものに対して、ね、主の祝福がありますように、ね、以前ダビデがどこどこに隠れています告げ口したものに対してそういうふうに言ったことがあったんですけども、本当に主の皆の使い方を誤っております。自分に都合いいことを言ってくれる、ね、イエスマンに対しては、このように主の皆を用いて祝福をしたり、そういうことをする。で結局ですね、サウルはこのドエグの告げ口によってこの祭司の町に行くんですね。でそれで、もう本当に問答無用で、この祭司アヒメレクがサウルにパンを与え、ゴリアテの剣を与えた。お前たちは王国に対して謀反を起こしたということで、祭司たちに死刑を、お前たちは全員死ぬ、ね、あなただけでなくあなたの家のもの全部も死刑だ、そういうふうにして、それで、この当時の祭司アヒメレクの、まあ、ちなみにアヒメレクもですね、あのエリの、ま、孫の孫のまた孫あたりにあたるんですけども、それで結局このアヒメレクとその一族全部はサウルによって、いや、このエドム人ドエグによって殺されるんですね。何しろサウルが部下たちに、ね、お前たちあの主の祭司たちを殺せって、サウルは部下たちに命じるんですけど、でも部下たちはですね、このエポデを着た祭司たちを殺すことを躊躇して、誰も、ね、祭司を殺すなんてできなかったんですけども、でもサウルはドエグお前がやれって、ね、エドム人ドエグが結局祭司85人を、ね、殺すという、ことをしてしまったんです。ね、この18節、22章の17、18節にありますね。この兵たちに対しては、ね、近寄って主の祭司たちを殺せ、言うんですが、家来たちは殺せない。で18節で、ね、ドエグに、お前が殺せ、言ったら、ドエグが打ちかかって85人を殺した。それぞれ、天布のエポデを着ていた人であった。彼は祭司の町ノブを、男も女も子供も血のみ子もまでも剣の刃で撃った。牛もロバも羊も剣の刃で撃った。ドエグは祭司を殺しただけで飽き足らず、男も女も子供も血のみ子までもドエグは撃ったんですね。もう本当に好き好んで殺してます。エドムの子孫、まさに本当にそういう邪悪な性質を持ってるんですけども、サウルが祭司に何をしたか、ここに書いてありますね。殺したんです。自分の気に入らないということで、部下たち誰も、ね、それをできなかったんですけども、でもサウルは命令して、邪悪なものの、ね、手に任せて、で、祭司を殺すという、そういう暴挙に出てしまいました。エポデを着た祭司たちであったと書いてありますね。エポデの中に、ね、ウリムが入っております。サウルは、ウリムを持った祭司を殺しました。で、それで、このいざという時、サウルはウリムに伺ったけれども、そのウリムは何か答えてくれるでしょうか？くれないですね。サウル自ら、その主の御心を伺う祭司、神と人との前に立つ祭司を自らの手で殺したわけですから、ですから、いざという時、ウリムによっても答えてくださらない、主は答えてくださらないんです。またサウルは、ね、この時ウリムによっては答えられませんでした。夢によって答えられなかった。預言者によっても答えられなかった。預言者、サウルは預言者の言葉はどうしたでしょうか？実はサウルですね、預言者をも殺す勢いだった預言者サムエルをですねさえも殺すようなそういう性質だったことがわかります。サムエルがダビデに油を注ぎなさい。あのエッサイの子供にの一人に油を注ぎなさいと主から指名されたとき、サムエルは躊躇しました。なぜならもしそんなことをするならば私はサウルに殺されてしまいますとサムエルは主に答えるんですね。サムエルは分かっていたんです。サウルは自分さえも殺しかねない。自分の保身、自分の王 脅かされるんだったら、サウルはきっと私を殺すだろう。そうサムエルはもう見て取っていたんです。サウルは預言者さえも殺しかねないような、サムエルさえも殺しかねないような、そういう人間でした。また預言者サムエルの言葉をことごとくサウルは無視しました。ですからこのいざという時、困った時になって預言者に求めるんですけども、でも預言者は答えてくれないんです。主はサウルに対して、ウリムによっても夢によっても預言者によっても答えられない。夢、サウルが夢を見ていたのかわからないですけども、でもサウルは自分の口で預言するということ、また主の霊が激しく下るということ、それをもないがしろにしてしまいました。サウルは本当に主を軽んじていたんです。この時も軽んじていたことがわかるんですけれども、サウルが主に伺った夢でもダメだ、ウリムでもダメだ、預言者でもダメだ、そしたら、断食祈祷して主を、今まで本当に私が悪かったです、悔い改めますから、そういうことに行動に取るのではなく、霊媒をする女を探してこいと、すぐに命じるんですね。第1の手、第2の手、第3の手、主の御心を伺う方法がダメだったから、じゃあ霊媒する女を探してこようになってしまったんです。あくまで主に貫こうとするのではなく、手軽にですね、別の神でないものに伺おうとしていってしまったんです。簡単にですね、その主の御心から離れた行動を取ってしまうというこのサウル、この後に及んで、主に貫き通そう、今まで本当に主に対して軽んじていたから、軽んじた行動を取っていたから、もう今度こそ本当に真剣に主に伺おう、本気で悔い改めの行動を取っていたら、サウルどうだったでしょうか。まあきっと主はですね、サウル助けてくれたと思います。何しろ主はニネベのあの邪悪な人たち、もうあと40日もすれば滅びるぞ、ヨナが予言して回ったその言葉を聞いて悔い改めたら、40日後に滅んだんではないんです。生きながられたんです。邪悪な町ニネベが。イエス様の前の強盗どうでしたかね。最後の最後で悔い改めた強盗、パラダイスに行きましたね。最後の最後においても悔い改める人を主は助けてくださるんです。皆さんもそうなんですけども、でも皆さん普段から主を軽んじているならば、いざという時に主に立ち返ろう、そういうふうにしても、このサウルのようにそれ無駄になってしまうんです。デパートとかにエレベーターありますね。そのエレベーターのワイヤーがもし切れちゃって、でそれで落ちていったら、どうしようか。そうだ、エレベーターが地面に激突する前にちょっとジャンプすれば、助かるんじゃないかって思ったことがあったんですね。皆さんそれで助かると思うでしょうか。エレベーターがワイヤーが切れて落ちていく、でその中の人が、地面に激突する前にジャンプしたら、その激突の衝撃から、救われると思っても無駄なんです。もし、エレベーターが、切れて地面に激突するときが、時速100キロで地面に激突するとします。皆さんが時速10キロで上にジャンプするとしても、でその、100キロの衝撃は免れても、時速90キロの衝撃が待ってるんですね。無駄なんです。普段皆さんの心がどちらに向いているか、これがとっても大事です。普段から礼拝を軽んじて、また、そういうふうに居眠りをしたり、あるいは礼拝中によからぬことを考える癖がついていると、その癖がもう時速20キロ30キロになってしまうんです。だから、もう死ぬ間際になって悔い改めようとしても何も思い浮かばないんですね。このサウルのように、預言者ウリム夢、それに伺おう、ジャンプしても、でも何も見当たらないんだったら、普段からのその心の状況が出てしまうんです。じゃあ霊媒する女に伺おうになってしまう。皆さん、普段からの心構えが大事なんです。普段から、 預言者にこういうふうに言われてる、普段から祭司にこういうふうに言われてる、普段から主からこういうふうに教えられている、それを軽んじて軽んじて軽んじて無視してやっているならば、どんどん滅びへの加速度が増してしまうんです。普段の毎日毎日、一日一日の積み重ねが重要なんです。皆さんどうか気をつけてください。普段の、ね、一日一日、ね、今日主に悔い改める決心をした、じゃあ主に悔い改める行動を今日一日やった、守った、ね、明日も、ね、主に聞き従う心、ね、それを守った、3日目も守った、4日目も5日目も守り続けていくことが大事なんです。普段からですから、主を恐れ敬う心、これを大事にしてください。普段から礼拝を軽んじる、普段から、ね、居眠りしたり、あるいは聞かない、これを癖ついていたら、滅びへの加速度がどんどん増していって、もうある時ですね、激突してしまう直前に、ね、ポンってジャンプしようとしても、そんなジャンプじゃ足りないんです。皆さん毎日の心がけに気をつけてください。サウルはいざという時に、ね、主に伺おうとしたけれども、それはできなかった。でサウルは結局霊媒する女を探して来いになってしまいました。で、ね、何節、サウルは自分の家来たちに言った。霊媒をする女を探して来い。私がその女のところに行って、その女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。エンドルに霊媒をする女がいます。で、サウルは部下に尋ねました、ね、部下は、ね、どうか王様それやめてください、もう、ね、この際ですから主に伺いましょう、ね、どうからもう普段から、あなたがしてきたことをそれを悔い改めて、でもう主を恐れ敬いましょう、そういうふうに諌める部下ではなかったんですね。もう彼の周りイエスマンしかいなかったんです、ね、サウルが、ね、主に伺おう、じゃあ主に伺いましょう、ね、それでダメだった、じゃあ霊媒する女を探してこい、じゃあ霊媒する女を探してみましょう、そういう部下しかいないんですね、このサウルの周りには。何しろサウル槍を持って、でそれでサウルの周りはもうイエスマンしかいない、ね、ダビデを追いかける、それをやめましょうと諌める者ももういない。でそれで霊媒する女を探してくるんです。8節から、サウルは変装して身なりを変え、二人の部下を連れて夜その女のところに行き、そして言った。霊媒によって私のために占い、私の名指す人を呼び出してもらいたい。サウルは結局変装して身なりを変えて、もう自分だとわからないようにこの霊媒女のところに行きました。さてこの、ね、霊媒する女はエンドルというところにおります。エンドル、サウルが立ち会いたのは、ね、ギルボア山のところですけれども、でエンドルというところは、このペリシテの陣営があるシェネムヌから、わずか5キロ南西に あるところです。非常に近いんですね。 ですからサウルたちがこのエンドルに行くためには、ね、ペリシテ人の陣営があるところの近くをですね、通っていかなくてはならないんです。ですから、ね、サウルたちは南の方で、ペリシテの陣営が北の方で、エンドルはそのちょい、南西のところですね、そういうところにサウル危険を犯して、ね、だいたい20キロぐらいの道のりです、ね、20キロの夜の道のりを、しかも敵がすぐ近くにいる中をサウルは本当にその危険を犯してでも死人伺いに、盾に伺いに行ったんです。その牢をちょっとでも死に向けていたら、ね、もっと状況は変わっていたと思うんですけども、でもそういう、ね、敵の陣営の近くを、ね、夜20キロの道のりを歩いていくというその牢を犯してでも、ね、死人、ね、この、占い女、この、霊媒をする女ですね、霊媒女のところにもう牢を追ってでも行く、もうその牢、皆さんもですね、その牢を主に伺うことに、ね、それを費やしていたならばもっと状況は変わるはずです。皆さんの、 いろいろなこと、主に伺わないで、いろいろな主ではないものに頼るという、その労、それを主にちょっとでも傾けるならば、状況は変わると思います。サウルは、その自分のその労を主に向けずに、霊媒女に向けてしまった。で、それで、実際そのところに行くんですけども、で、9節。すると、この女は彼に言った。あなたは、サウルがこの国から霊媒や口寄せを立ち滅ぼされたことをご存知のはずです。それなのになぜ私の命に罠をかけて私を殺そうとするのですか。サウルは、主にかけて彼女に誓っていた。主は生きておられる。このことにより、あなたがトガを追うことは決してない。サウルは、主エホバにかけて、ここ誓っていますね、10節。サウルはエホバにかけて主に誓っていた。エホバは生きておられる。もう完璧にエホバなる主の皆の使い方を誤ってますね。霊媒、それ主が忌み嫌うものなのに、でも、サウルは、主エホバの名によって、あなたは害を受けることはない。そういうふうに言ってるんです。滅ぼされるべきものに対して、主エホバの名によってあなたは滅ぼされることはない。もう完璧になんか、本末転倒、主従が逆転してるかのような、そういう感じですね。主の皆を軽んじてはならないんです。普段からの心がけが大事です。主の皆を普段から、誤った使い方をしながら、主に恐れ敬いの心もない、主を尊敬しないで、主を軽んじて、礼拝を軽んじ、御言葉を軽んじ、また預言者を軽んじ、祭司を軽んじていたこのサウル、いざという時になって、結局主に向かおうとしても、その主に向かう心はもう本当にふにゃふにゃなもので、すぐに信任伺いに、しかも危険を冒してでも主ではないものに頼ろうとする。皆さん、普段の心がけが大事です。普段から、毎日毎日です。一日一日、ある、私将来のある時点で信仰者になろう、それじゃダメなんです。今日、今この時、主に真剣になったかどうか、その積み重ねがものを言うんです。サウルは結局いざという時になって、もうこの本当に滅びの技、滅びの心、それが加速してしまって、もう戻れなくなってしまった。毎日の積み重ね、サウルはどう過ごしていたか、気に食わないものには、槍を投げる、また、本当に疑心暗鬼に駆られて、本当にサウルを救うべきものを、それを槍を投げて、ダビデに対して槍を投げ、また息子ヨナタに対しても槍を投げて、また祭司たちを殺し、預言者をも、殺す勢いの、そうやって自分を貫いて自分の道を改めなかった。結局そのものの行き着く先は滅びです。どうか皆さん、日々の積み重ねを大事にしてください。主を恐れを敬う心、これを、今日決心したら、明日も明後日も、三日坊主という言葉があります。三日目にやめるという性質は人間にあるんですけど、その後もぜひ続けてください。主に伺う、主を第一とする、主を尊敬する、礼拝を大事にする。どうか皆さん、その心構えで、そして決して右にも左にもそれることなく、大事な、本当に大切なこの主の御言葉をしっかり握りしめて、祝福の道からぶれることなく歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、本当にダビデたちのそのありさまと、なんとかけ離れたサウルたちのありさまでしょうか。本当に私たちは日々の普段の心構えが大事であることを知りました。いざという時になって、いざ主に向こうとしても、結局その心は改められず、また死を見出すこともできず、普段から死を軽んじている心に死を敬うという心は芽生えず、自分を救うことはできませんでした。死を本当に私たちが日ごとあなたを敬い、あなたに会って、 御言葉を大切にし、礼拝を大切にし、預言者、祭司を大切にするものでありますように。そして決してブレることがなく、あなたにあって栄光の冠を後に受けることができますように。どうか生徒たち一人一人の今日の歩み、明日の歩み、明後日、しあさってと毎日の歩みがあなたに向かった歩みでありますように、どうか我らを助け導いてください。
アメン。
今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。正しい神の人が一人立つだけでイスラエルは助かります。主よ、本当に混雑な時代において主がサムエルを正しく立ててくださったことにより、まだサムエルが正しく主に仕えたことにより、イスラエルの中に主の秩序が、まだ主を敬う礼拝が、そして敵からの守りが与えられました。そして主よ、まだ正しくあなたの御前においてあなたの全知であり全能なる力を信じる、その旅でが行ってこそゴリアデを打ち滅ぼし、そして神の民がいかに神様によって守られているか、まだ神が勝利をもたらしてくださっているか、どういうことをあなたは教えてくださったことを感謝いたします。このこっぴどい時代を私たちが主イエスキリストにあって正しく生き抜くためには、主よ、サムエルのようにあなたのおっしゃる言葉を聞く預言者、それを間違いなく宣言して民の心を束ねて主に向かわせる、その預言者が必要です。そして主よ、強く大きくされて、どんな敵にも主の皆の栄光によって、主よ、強く大きくされて正しく立ち向かう一人旅でのような人がいれば、その国はまだ安泰です。今日の箇所、旅でがイスラエルにおらず、まだ祈りを持って主に取りなし、そして御言葉を持って養っていたサムエルがいなくなった途端に、主よ、このイスラエルに起きるそのさまざまなことがあります。これらの聖書の御言葉を通して、主よ、私たち自身の信仰のポジション、自分がどの時点に立っているかしっかりと知ることができますように。もし間違っているとするならば、その間違いをこの御言葉を通して、主よ、私たち自身も直すことができますように。そしてキリストにあって正しく歩む、そのスタンスを整えることができますように助けてください。私たち自身の中に、果たしてこのサウルを非難するその本当に正しさがあるかどうかも、主よ、私たち自身が自分をこのサウル王のこの行動を鏡にして、主を照り合わせ、そして自分の中に潜まれているそのサウルを、その性質を見つけ出して、主の御前に置いて悔いて改めて立ち切ることができますように、主よ、あなたが助けてください。困った時には何でも来ざれと頼りたい、その困った時だけ主よ、あなたの皆に伺うものでないように、主よ、このサウルの後に続くものではありませんように、私たちを助けてください。今日この御言葉を通して、私たちにさまざまな人物の中から自分自身のその性質を本当に見極めることができますように、そして捨てるものと守るべきことを、主よ、本当に正しく知ることができますように、私たちを整えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。